そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
さて、箱根駅伝の道、今夜のナビゲーターは文化放送松島茂アナウンサーです。
こんばんは、
よろしくお願いします。
今夜はですね、はい、多くのチームが箱根に向けて目安のレースとしている、はい、上尾シティハーフマラソンのリポートをお届けします、
はい、
この上尾ハーフ、まあ、開催時期そして距離ちょうどいいんですね、
はい、
多くの箱根駅伝出場チームの選手が調整のため、はたまた結果を出してレギュラーの座を奪うためにエントリーする大会で、おととい11月20日の日曜日に行われました、
はい、
20度とか21度まで気温が上がるという予想だったんですが、
はい、
ただですね、濃い霧が出てまして、
はい、
それが晴れませんで、
はい、
10度少々で、風もなく湿気も程よくあるというベストコンディションで行われたんですね。
なるほど。
レースは最後の最後、トラック勝負に持ち込まれ、はい、スプリント合戦を制した早稲田大学の武田凛太郎選手が優勝しました、
はい、
第2位が山梨学院3年生上田健太、
はい、
3位が東海大1年鬼塚、4位が日体大出雲1区区間賞の小松、そして5位が東洋大学1年生の相澤、
はい、
6位が早稲田4年の平一馬、
はい、
7位早稲田4年の鈴木洋平、8位に東海大1年の松尾潤之介と、ここまで入賞選手が入りました、
はい、
さあそんな中、トラック勝負を制し見事優勝を果たした早稲田大学の武田凛太郎選手にインタビューすることができました。お聞きください。
まずは優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日はどういうテーマを持ってレースに臨みましたか？
全日本の疲れが残っている中で、ハーフマラソンという距離をどう粘るのか、最後 そのラストスパートで、しっかり多大の選手に競り勝ってくるということをテーマにして走りました。
優勝した瞬間はどういう気持ちになりました？
そうですね、本当に大学に入ってから初めて一番を取れたといいますか、タイトルを取れたので本当に嬉しい気持ちが一番でした、はい、
このレースの中では何が一番良かったですか？
そうですね、本当にレース中に何回もこういろんな選手が仕掛けていく中で冷静に対処できたということが何よりも良かったんじゃないかなと思いますね、はい、
まあ、チームを引っ張る4年生3人、平選手そして鈴木洋平選手にも勝ちましたね。
そうですね、先頭集団で3人でこう走っている中で、もう多大の選手がいるんですけど、僕たちで本当にメラメラ闘志を燃やしていたので、そういったところでもこういった結果につながったのかなと思います、ね、
は
い、
改めてその4年生の平一馬キャプテンと鈴木洋平選手というのはどういう存在ですか？
そうですね、本当に、まあ、プライベートでは仲がいいんですけど、練習になればもう闘志むき出しといいますか、本当に絶対負けたくないという気持ちを前面に出して練習に臨んでいるので、もう本当に最高の仲間であり最高のライバルだと思ってやってます
箱根駅伝の目標はどこに置いてますか？
もちろん総合優勝やってますので、僕は1区か2区を走って流れ作りたいなと思います。
青山学院大学に勝つためには何が必要になりますか？
そうですね、まあ、本当に一区間一区間絶対に負けないことが大事ですし、もうどれだけ貯金を作れるところで貯金作れるかっていうのが大事になってくると思いますね。
という武田凛太郎選手、
はい、
全日本は1区で東洋のエース服部弾馬に次ぐ区間2位と好走、
はい、
早稲田がしばらくトップを走る流れを作ったんですね、
はい、
箱根駅伝はここまで3年間走り3区7区3区で全て区間5位ですから、
はい、
まあ、最後はさらにスケールアップした走りを見せてくれそうです、
はい、
続いて早稲田大学の相良豊監督です。
まずは上尾ハーフマラソン、
はい、
武田凛太郎選手が見事に優勝しました、
はい、そうですね、まあ、全日本終わった後にちょっとダメージが残ってまして、この大会においてはなかなか十分な準備ができた状態とは言えないんですが、まあ、その中でもしっかり力を出して勝てたことは良かったかなと思います。
そして4年生の平選手、鈴木選手を含め4年生の3人が入賞しました。
そうですね、特に平はハーフが2年ぶりですし、鈴木もハーフマラソン失敗レースしかなかったのでだいぶ緊張もしてましたけど、まあ、しっかり力を出してくれたんじゃないかなと思います。
全体としてはどういう印象を持ちました？
まあ、全体としてもですね、例年よりも十分な準備してない中でしっかり各自課題を持って、レースチャレンジしてこいと言いましたが、まあ、それに対してみんなしっかりトライして、自己心出すメンバーも多くいましたので、まあ、チーム全体としては非常に手応えが得られた試合だったかなと思います。
やはり全日本で2位に入ったっていうのはチームにとって大きかったですか？
そうですね、やはりしっかり自分たちが力を出せば戦えるということは確認ができましたので、やっぱり よりですねトレーニングに対する集中度とか、取り組み方が、チーム全体として雰囲気が変わったレースだったかなと思いますね。
早稲田はこの後伝統の集中練習に入るんですね、はい。まあ、ハードな練習でさらなる強化を狙うんですが、相良監督は故障者がいないのでそこを継続させていきたいと話してましたね。もともと三大駅伝の中では箱根に最も自信を持ってますから、はい、打倒青山学院の一番手として輝きを放ちそうです、
はい。
さあ一方、出雲全日本と思うような結果を出すことができなかった東洋大学の酒井俊之監督にもお話を伺うことができました。今回のアゲアハーフでどんな手応えを得ることができたんでしょうか。
はい、全日本大学駅伝の後に箱根駅伝に向けてですね、実際にエントリーメンバーの決める上で非常に大事な試合と位置づけてきました。その中で、相澤がですね1時間2分、1桁で走れたということは非常に大収穫だったと思います。
一方で課題も見つかりましたか。
はい、全日本走ったメンバーがですね、なかなか思うように結果が残せなかったところがまだやはり安定感や選手層というところで、課題が残った部分だと思います。
口町選手の復活が待たれますが、口町選手の現状はいかがでしょう。
口町に関しましては順調に今トレーニングを消化していますので、他の実践的な試合は出さずに箱根1本で臨むつもりです。
さあ箱根駅伝上位進出、そして優勝というところに向かって何が一番必要になってきますか。
ね、やはりですね、残り1ヶ月間はしっかりとしたトレーニングと、そしてそこから生まれる自信と、そしてチームの結束と、あとは闘争心、闘志を出してですね、王座奪還をするんだというね強い気持ちを持って、いきたいと思います。
今話の中に出てきた、まずは8月の練習中、はい、右足甲を痛めた口町選手、
はい。
まあ、去年の出雲全日本区間賞の実力者ですから、はい、戻れば心強いですね、
はい。
口町というピースが戻ることでチーム全体が大きく変わってくると、チームを長く見ている佐藤コーチも話していました、
はい。
それからアゲオハーフマラソン5位と構想した1年生の相澤選手、全日本の3区で区間4位という三大駅伝デビューを果たしたんです。去年の都大路全国高校駅伝では優勝候補だった福島学法石川高校の4区を務めた選手です、
はい。
名将坂井監督はね、どういう風にチームを箱根まで仕上げてくるか、
はい、
これも注目ですが、青山学院を追うのは、ま、早稲田山梨学院あたりが良さそうかなと、今のところはそのように私は見ています、
はい。ありがとうございました。今夜のナビゲーターは松島茂アナウンサーでした。